コモコパレード。
はい、というわけで1月入って年明け2発目ですか。はい、はい、
そうですね。1月10日ぐらい、10日ですか今は。はい、
うん、なんかどうですか、なんかまあどうですかっていうのもなんだけども
いやー、まあまあまあ多分僕はそうですね、まだ稼働してないかわかんないですけど、まあちょっとそうですね、次の作品の準備したりなんだしたりっていう感じになってると思いますけど、
なんか結構企画通ったりはしつつ、
うん、あ、そうなんですね。書籍の方とかですか、企画って。
もう書籍書かなきゃいけないのはある、ガツンとある。一冊はもう確実に決まってるのがあって、
はい、
それは書かなきゃいけないし書いていないんだけど
それはじゃあまあこの今ね12月16日ですけど、1月10日あたりはもしかしたら書いてる状態になってる感じですか。
そうだね、書かないと、うん、っていうかまあいかんなっていうのが一冊あって、
はいはいはい、
でまあなんかもう一個今どうやら通りそうみたいな単行本が2冊目があって、
うんうんうん、
で もうちょい通るかな通らないかなみたいなのが3冊目があって、
うわすげえな、はいはいはい、
いやまあそんなもんだよ、だってまあ別に
そんなもん、うん、まあ僕の方も
いやまだあるぞまだあるぞ、お前そんな、
あ、まだある
ボケ出す、そんな3冊ぐらいでもあると思うなよ、
3冊で終わるかボケ出す、はいで、すいません失礼しました。
で確定してる漫画の単行本が1冊あって、まあこれはまとめるやつだからいいんだけど、
はいはいはいはい、
そうだから、でなんかほぼ確定してる漫画の連載が1個あって、
新連載ということですねこれは。
そうそうそう、
はいはい、すごいな。
だから新連載予定が2個あって漫画の、
うん、うんうんうん、
で、まあ、それぐらいはまあ普通にあってって感じかな。
だってこれをラムさん、その来年、まあ来年というか今収録12月から言っちゃってるけど、今年ね、今年この企画を進めつつ、もちろんリアル現場主義だなんだの配信も頑張ってやっていくっていう状態なんでしょ、う
ん、それはまあリアル現場主義をやめるっていう選択肢はないけど、
もう働きすぎよ。
リアル現場主義はまあ儲かってないから仕事ではないって
でも本当にね、50になった時そろそろ仕事セーブしようみたいな話レトロで言ってた人がもうここまで精力的にやられて、ちょっとね、こう後輩としてはもうなんか2個3個の仕事でいいのかと思うんですけど、まあ僕正直村田さんほど手が早くないので、まあ一応ね2つ、1個連載ともう1個は原作だけやるかもしれないのと、あともう1個はいきなり単行本の話が今来てるんで、
いきなり単行本なの、書き下ろしで。
そうですね、っていう話が一個あるんで、うん、まあ、2020年はその3つの、まあ、単行本のやつはまだ企画段階なんで、実は通ってるわけじゃないんですけど、原作やりませんかって話と、まあ、もう一個自分の新連載みたいなのは、まあ、ほぼほぼ決まりってるんで、
うん、
2020年のどっかでは言えるんじゃないかな、ぐらいの感じなんですけど、はい。
2024年ね。
うん、はい。ただ、村田さんの仕事量聞いてると、なんか、すごいな。
いや、そうでもないよ。なんか、今一つ2023年、儲からんかったなって感じやから、
はい。あ、そうなんですか。なんか2023年もいつもレトロの時間割いていただいてる、うん、忙しい話聞いてた印象だったんですけど。
いや、だからまあ、リアル現場主義がまあそんなには儲かってないからさ。別にもう儲けは出てるよ。儲けは出てるけど、うん、知れてるから。
プラスはプラスだけど、まあ、YouTube まだ始めたばっかで、そこまでその時間に対して儲かってないという状況なんですよね。
そうそうそうそう。もちろん5月ぐらいから始めて、まあ、なんとかぐらいの感じ。でも全然まだまだ。もう、あと4倍ぐらいになってくれないとなかなか厳しいって感じではあるけど。
まあだからこの、まさに今年2024年のまあ5月か6月、まあちょうど1年ぐらい経った頃にそのぐらいを目指したいというぐらいの感じなんでしょうか。
まあ目指したいけどね、なかなか難しいかもしんないよね。
ああ、なるほどなるほど。
まああんまり考えすぎるとノイローゼになっちゃう気もする
から。うんうん、もちろんもちろん。
うん、難しいよね。
いやでもなんか本当にその村田さんが今年というか2023年からその YouTube 割とその趣味っていうよりかは本格的に仕事に持ってくレベルのものを始められたじゃないですか。
まあね、うん、
結構そのまあ僕が YouTube 始めようってわけじゃないんですけど、なんか、マジな話すると結構そのまあ村田さんの方が僕よりも本当にね年も一回り近く上なのに、まだ全然新しいものをトライしたりとか、うん、やってるのは割と影響受けちゃってて。
ああ、まあいいことじゃない、何でもやる方がいいよ。うん、
で、うん、ちょっと今年って言っちゃややこしいな。この2024年、実は僕漫画以外でやろうと思ってるのがあって。
24年にね。
24年、今年ですね。今年ちょっとトライしてみようって、うん、マジでこれは本当に時間作って絶対やってみようと思ってることがあるんですけど、なんかね、ちょっと前にレトロで村田さんも言ってて、お互いやりたいよねって言ってたことなんですけど、
ほう、
あの絵画やろうと思ってるんですよ、真面目に。
ああ、油絵。
ほえ、ちょっとまあそうですね、まあ水彩とかアクリルは今のところ考えてないですけど、一応ちょっと真面目にやってみようかなみたいな感じが。
何系、印象派みたいなの？
まあちょっと今の内容はあれなんですけど、そうですね、その何かしらで本当に作品貯めて、例えば個展するとか賞的なものに出してみるとか、何かやってみようと思ってまして。
はあ、
そう、なんかやっぱ村田さんもそのライターとか漫画家とかいろんな顔を持つ、なんかさらに YouTuber って顔をこうね増やして、しかもそれを本当に2日に1回ガンガン配信してっていうのを見てたので、本当にこれはいい影響的な感じで、いや村田さんがね、50になってもまだどんどんいろんなことをこうやってトライしてるっていうのは、本当になんか褒めてて気持ち悪いんですけど、マジで影響を受けて、俺も漫画以外の何か一回、その成功かどうかともかく、なんか続けることを一個やろうみたいに、実は思っちゃって。
まあいいんじゃない？まあ、あんま変わんないじゃん。あの画家なら、画家っていうか、その
そうですね、それでまあちょっと漫画家から画家になられた方とかとも、2023年に知り合ったりとかしたりして、うん、話聞いたりとかしてるうちに、どんどんなんかちょっとまあどうなるか分かんないけど、まあ趣味として終わるかもしれないし、何かお仕事レベルまでいけるかもしれないけど、ちょっと真剣にやってみようみたいなのは思ってたりしますね。
まあ俺も別にペン画とかはたまに売るけど、
はい、そうですよね、はい、
まあね、なかなか油絵とかはやろうとはなかなか思わないけどね。まあやってる人はすごいと思うし、あ、この間ね、その、
はい、
大阪でマリンさんっていう、あの一重百千万の万に、あの凛とするの凛でマリンさんという人がいるんやけど、
はい、
なんか妖怪作ってる人なんだけど、
ほいほい、
二口女とか、あの、
あー、なんか立体の、
そうスーパーリアルの、
はいはい、分かった、うんうんうんうん、ワンフェスとか出てる人だ、
そう
はいはいはいはいはいはい、
でめっちゃ好きやったんだけど、
はい、
なんか大阪でやるから来ませんかみたいな連絡来て、
はい、
何気にそのために大阪行ったんだよ。
いや、すごい人ですよね。まあ、その、ご本人よくわかってるんですけど、あの作品は存じてます。
そうなので、関西の人やから。
あ、そうなんですか。
ワンペス先生どれぐらいやってたかは詳しくは知らないけど、あんまり東京でやるときはそんな作品数持ってこれないらしいんだよね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
やっぱ梱包とかが大変だから、
うんうんうんうん、
でも大阪の通天閣のところのちっちゃいギャラリーだったけど4点ぐらい来てたんで、
おお、ほいほいほい、
でも二口女がめちゃくちゃ見たかったから。
はいはい、あのあれですよね、こめかみあたりから、
そう
出てる、はいはいはい、知って、あれ生で見たんですね。
斜めになってんの良すぎるよね、
あれ。かっこいいですよね、本当に。
あれがそう、真後ろ、まあいろんな意味で真後ろじゃないんだろうけど、まあでもね、見てね、あれ FRP なんだよね。
はあ、すげえ、そうなんだ。
だから粘土で型作って、
はいはい。
シリコーンで型取って、でその中に、あの FRP で、まあ、複製して、で、それに着彩して髪の毛貼ったり、服着せたら、もう、完成したら肩壊しちゃうんだって。
あ、そうなん
だ。そう、だから FRP なんだけど、一点物なの。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。いやー、でもまあ、完成度は、とんでもなかったしね。なんかね、ちょっと小さいのよ、あれ。
ああ、その人間の頭蓋骨っていうか、そのよりちっちゃいということですね。
そうそうそう。で、新作はもうちょいちっちゃいんだけど。
はい。
これなんで小さいか、小さいかわかる？
なんで小さいか。
うん。
あ、なんかその人間と同じサイズだとなんか問題が起きるってことですか？
うん。
はあ、なんだろう。なんかの時に引っかかるとかじゃないんですか、その。
うん。いや、逆にめっちゃ大きくでもいいよ。その人間と同じサイズだと困るんだよ。
その、だから、人間だと思われてなんか困ることが起きるってことじゃないんですか、こ
う。ね。
はい。
どうせこれ型取っただけだろうって言われちゃうんだって。
あ、そういう理由か。
そうそうそうそうそう。
なるほど。あ、なんかそのモデルさんのいて、
そうそう、
それをパッてやっただけでしょ、こんな人間に見えるリアルな造形って終わっちゃうってことなんだ。
そうそうそうって言われるのが尺だから、あのただあのその二口女はそれなりにでかいんで、
はいはいはい、
なんか 0.7 倍ぐらいなんで、まだ言われるって言ってた。
そでもまあなんかオファーとかで1分の1でとか言われそうですけど、やっぱそこはこうやっぱり言われる尺だからそういう風にしてるんですね。じゃあ、
いや、あのレベルの造形作家さんはあんまオファーで作んないよ。
もうやっぱり自分のやりたいものって感じですか。
だって3ヶ月で1点とかなんだもん。
そうかそうか。
そう、新前さんとかね、あそこら辺はすごいよね。いや、でもやっぱ俺はスーパーリアル系の人に感服してしまうところがあるからな、造形は。
いや、すごいっすよね、ほんとリアルなの、ああいうやってる人っていうのは。
リアルなのと、かつ、すごく、なんつうのかな、嘘も作ってるじゃん
か。まあまあ、そうですね。空想というかは、こう、ファンタジックだったり、ね、それこそ、クセ先女とか、そんな存在しないものですもんね。
そう、だから存在しないものをスーパーリアルに作ってるっていうのは一番やっぱ尊敬するよね。あ、まあ、もちろん、新前さんのとんでもなくリアルにワニ作るとかもすごいけどね。
うんうんうん、確かに確かに、うん。
写真見てももはや驚かなくなってくるという、ワニすぎて。ワニじゃんって思うという。
うんうんうんうん、
すごいけどね、新前さんは。でもまあまあ、もともとがね、空想のまあ、ゴジラとか恐竜だったから。
そうですね、うん、恐竜の人って印象確かにありますもんね、新
前さん。まあ、ティラノとかすごいよね。まあまあ、そうですな、うんうん。まあでも、知り合いで画家だと、小田さんとかいるけど、恐竜の。
あ、恐竜の、うん、はいはいはいはい。
うまいよね。
うまい。
うまいよね、小田さん。うまいよな。
うまい。
解剖がすごいんだよな、やっぱり。その、足の骨とか、繊維、筋とか、よう解剖してるの、絵があるけど、すごいよ、ね。まあ、あれぐらいかけたら食えるん違う。
まあね、だ、そういう、どこに行けるかはともかく、でもなんかちょっとそうですね、全く本当素人というかあれですけど、そのプロとして食った経歴がないものですけど、まあだからラムさんの YouTube とかとそうですよね、一緒の絵ちょっとやってみようかなとは、なんか割と、
まあ、そうね、まあでも SNS とか釣ったってまあどうなんだろうな、画家って結局一点物で売るわけでしょ。
そうですね。まあなんかだから、 このラジオの時は1月10日なんですけど、収録時今、12月8日なんですけど、再来週ぐらいにちょっとそれこそその漫画家から画家に転身された方にちょっとお会いしてくるんで、ちょっとなんかいろいろお話を聞いたりだなんだしようかなとか思ってたりするんですけど、はい。
まあ売れないからね、絵なんてなかなか。
いやーと思いますよ、本当にね。まあうちだから弟がまあ水彩画なんですけど、一応京都とか大阪で定期的に個展やって、一応その顧客というか、まあ、個展すると必ず来てくれる人が何人もいて、たまに東京とかあとは中国の北京とか上海でもやってて、一応ちょっとだけお金売れたりしてるんですけど、でもそれでももう美大出てから言うて10年以上やっててですからね、そのなかなかですよね。
一番なかなか食いづらいやつよなと思ってて。
いや、ほんとそうだと思います、その。
でも今でもそんな、印象派みたいなブレイクの仕方とかあるのかな？
いや、どうなんでしょうね。わかんないですけど。
そこら辺のなんか、ポスト印象派とか、印象派の、まあ、セザンヌとか、ゴッホとかの値上がりの仕方とかえぐいじゃん。
そうですね。まあもう財産としてね、皆さん。
下手したらだって1億倍みたいなやつでしょ、値上がりの仕方が。
そうですね。まさに海外のお金持ちの方とかはそういう意味でね、100万円から1000万あたりの絵画を買いまくって、後に値上がりすると思って買ってる人いっぱいいるって言いますもんね。
まあね、でも、まあ、あそこら辺まで、なんか、まあ多分、印象派、ポスト印象派ぐらいが一番、まあまあ、だそピカソとかは別に結構早い段階でみたいなのあるじゃん、なんか。はいはい、成功してるからさ。
そうですね。
なんか、まあさ、そうだな。ピカソってさ、そんな好きじゃないんだよね、俺。
あ、そうなんですか。あ、でも確かに村田さん、よく西洋絵画の同じ、このレトロでもしてくれますけど、ピカソについて ラムさんが熱く語った印象確かにないかも。
あのね、ピカソとクールベって、そんな好きじゃないんだよね。
あ、クールベも。はあはあ、
まあ、こうさ。
はい。
まあ、で、まあ、うちの師匠はピカソ好きだし、うまいのは、まあ、徹底的にうまいんだけどさ、二人とも。
はい。
なんか、クールベも、まあ、結構さ、なんか、女性器的なもの、ダーンって書いたりとかさ。
そうですね。まあ、有名なのでありますよね。
チャレンジしてるのがあったりとかさ、ピカソももちろん、こうね、かなり前衛的な芸術作ってることで有名、うん、まあ、有名オブ有名というか、世界で、まあ、一番有名、なんだろうけどさ。
そうですね。まあ画家で一番じゃないですか。もうゴッホかピカソかみたいな世界じゃないですか、今だと。
いやでもさ、なんか二人とも頭おかしくないよな。
なるほど。
なんかさ、まあ、うまいのは当然、その尊敬というかすごいんだけど、気違いのふりしてるよなと思って。
まあまあ、気違いではないでしょうね。特にピカソとかはまあないでしょうね。クールベもまあ絵見る限りでは、まあ、そうですね。
そう、だからクールベとかもさ、なんか、おぉ、女性気が書いてある。で終わるじゃん。なんか、なんとなく別になんか、っていう、なんかさ、セザンヌとかさ、やっぱ、
はい、
ゴッホとか、まあまあ、俺はムンク好きなんだけど、ムンク好きですって、うちの師匠に、下手やないかって怒られたけど、なんで怒られなきゃいけないねんっていう話やけど、まあ特にムンクとかはさ、
はい。
まあ、病院行った方がいいんじゃないでしょうかって感じがあるじゃん、やっぱ。
まあ、そうですね。ムンクはもう、キワキワどころか、キワの向こう行ってるなって感じはありますから、
そうよね。だからまあ、ゴッホとかもなんか、まあ、意外と、絵に関してはまともな部分も多いんだけどさ。なんか、 印象派的なのをいろいろ試したりみたいなのもしてるし、けどだよね、なんか、やっぱおかしいよなっていうのがあるじゃん。
うん。うんうんうん。
そう、でもなんか、ピカソと、あとルソーとかね、まあなんかそこら辺はマジちょっと行っちゃってる人みたいな感じがあるんだけど。そう。で、なんか、そう、だからピカソとクールベはなんか、気違いぶってる普通の人っていう印象があるんだよね、俺の中でね。なんかね、もうそんな言い方が。
だからまあ、その、絵のうまさのリスペクトはともかく、その、なんて言うんだろう、ラムさんの中でこう、キュンとくる画家ではないってこと
なんだ、ね、なんとなくね、まあそんなこと言うのもあれ、おこがましいけどさ。
でもまあやっぱりね、どんなに世界的にすごいって言われてもキュンとくるか来ないかって個人のものだったりやっぱしますからね。
そうね、やっぱさ、うまいだけでいくとカラバッジョとかのあそこら辺の人らのが好きなんだよ。カラバッジョからのみたいな、ルーベンスとか、
はいはいはい、
あそこら辺の方が好きで、多分絵画としてはあそこら辺が一番好きなんだけど、カラバッジョとか、はいはいはい、うまさで言えばね、
うんうん、
で、なんか見てて病気になる感じだと文句が好きみたいなのが。
ああ、なるほど。
あるから、なんかね、それはあるなぁ。あと、納得がいかないのは、アングルの画集紹介したら、ツイッターでバンされたんやけど、腹立つんだけど。おい、AI っつうのは多いっちゅうね。なんかあった。
ちょっとしっかりしてくれ AI と。
いやまあ女のケツでしょっていう。いや別にアングル
でしょっつって。
アングルが書いてあってケツはケツなんですけどっていう、まあ誠そう言われちゃっちゃしょうがねえっていうやつなんだけどさ。
まあまあまあそれで言うと本当にクールベとかじゃ絶対紹介しちゃダメですね。
いやクールベはあれでまたなんか動物の絵とか海の絵とかが多いのよ。
うんうんうんうん、
そう。だからね、俺はね、アングル意外と好きなのよ。みんな好きじゃ、そんなに好きじゃないっていうか、なんか、悪く言われがちなアングル先生。
アングル先生。
若者をいじめたことで有名なアングルって
。有名なアングル先生。
でも、
パワハラで有名なアングル先生。
あの人意外と気持ち悪いからね、もうなんか。なんかフェチックだし。
うん。
僕は意外と好きなんだけどね、なんか、時間が止まってるような、なんか肌の質とかに異様にこだわってる感じとか好きなんだけど、
うん、
うん、あと、まあ、なんか悪口言われがち、
いい意味でちょっと気持ち悪さがある絵画ですよね。
あるよね、なんか
じっと見てるとちょっと気持ち悪いみたいな感じがアングル先生はありますよね。
とかそう、ナポレオンの絵とかかっこいいけどね。
うん、そう。素晴らしく美しかったりかっこいいんですけど、ちょっと人間というものが気持ち悪い感じがする。
あるある。まあもちろんその、わざと変な人間の骨格と違うみたいなのはもちろんあるんだけど、なんかそれにつけてもみたいな部分はあるよね。
うんうんうん。
で、やっぱりまあその、だからさ、逆にラファエル、とかより、ラファエルよりもなんか古い感じするもんな、ちょっとな。ラファエルがなんかすげえ新しい感じするからね。
うんうんうん。
うん。ラファエルのはね、そう。だからクリムトとかはすごい新しい感じするよね、やっぱりね。
そうですね。はい。確かに。
うん。まあね、でも、まあそうだね。あとまあレンブラントとかね。
ああ、レンブラントも確かにかっこいいな。うん。
だからそうやな。あ、でもまあ、でもピカソとか、バロック時代だったらレンブラントみたいな方向に行ってたんだろうな、多分。
うん、まあそうじゃないですか。まあ行けるだけの、人ですしね。その筆の力と言いますか。
だからもう写真時代になっちゃったから、リアルなもん描いてもしょうがないから、アーティスティックの風に行かないとって感じで、キュビズムとかに行ったんだろうけど、
なんか、うんうんうん、
その時点でなんか、めっちゃ考えてますやんっていうのがあるよね。なんか、うん、
まあセルフプロデュースっていうのが長けてますよね。まあだからこそ生きてる段階でしっかり成功もされてるんでしょうけど。
いやいや、そうそうそう。いやだから素晴らしいんだけど、ね、なんか なんか思うとかあるよね。なんかね。っていう。うん。
なんか。そうやったら、そのレール乗っかるのもう分かってたんやな、みたいなことですよね。
とか、そうそうそう。だから、すごく天然ではないんだよね、っていう。
なんかその、まあ、なんとなく分かってきて。だから、村さんの言う技術ではなくて、中身的にちょっと天才じみてたり狂気じみてる人がやっぱ好きで、
いや天才じみてるというかやっぱり、いやなんかピカソってさおかしな人だみたいな先生とか、ややそんな言い方してた気がすんだよ、小学校とか中学校の時とかは。
ああ、ちょっと狂ってるみたいなことですか。
あ、そうそうそう。だからゴッホとか文句的な、そう見えてたみたいな言い方をしたりとかさ、あとなんかまずしっかりはしてないけど、その爆笑の田中とか、そんなような言い方をしてたような気がするんだけど、いや、そんなことはないよって。意外と、ピカソの絵は、こう、脳みそで見られるっていうか、こう、物事をこういうふうに、分解して捉えれば、捉えようとしたからこういう絵になってるんだね。じゃあ意外とその、リズムでわかるんだよ、あの人の絵って。
なんかその、まあ、そう、村田さんの意見に僕もわかるんですけど、ピカソってこう、今、ね、顔写真出てくるじゃないですか。まあ、それこそみんなグーグルなんですから。
かっこいいけど。
リズメっぽい顔してますよね、マジで。
うん、そうそうそう。うん。いや、そんな。
なんかインテリなおじさんっぽいっすもんね。うん、そのなんか、パッパラパーな感じじゃないっすもんね、あの人。
いや、そうなのよ。全然なのよ。その、うん。ちゃんとしてるというか、賢そうな感じなのよね。
そう、なんかその、なんていうんですか、狂ったように一心不乱に筆運んでたらこの絵になりましたみたいなんだけど、なんかちゃんと、なんでこういう絵にしたか、ちゃんと1時間、2時間説明してきそうな顔してますもんね。
うん。で、真逆なのがカラバッジョなんだよな。なんかめちゃくちゃ、デッサン整ってる、すっごい絵描いてんのに、同性愛人殺しおじさんなんだよな、普通に。なんか
カラバッチョもう何、闇がマジ深いからね。
すごくないもん、あの人むちゃくちゃすぎるやろ。っていうかさ、書くの早すぎない？っていうか、そんな暇でき、なんかずっと書いてろよって思うじゃん、やっぱ。なんかもうそんな、なんか、なんで街出るんだよ、なんで。なんか、いや、まあ、カラバッジョっていう、まあ、なんかね、ググってもらえたらいいけど、多分、ね、バロック作った人よね。
そうですね、バロック期のもう、その、作った、初期の方ですよ、うん、イタリアの、はい。
だから真っ暗の中で光がバーって光ってるようなね、まあ、そこからレンブラントとかルーベンスに行くんだけどさ、うん、まあ、カラバッジョは、マジかっこいいんだけどさ、もう、なんかまあむちゃくちゃなんだよな、本当。なんか結果ばっかりして、しまいに人殺して逃げて刺されて死んじゃったっていう。でなんか謝るために自分の生首の絵とか描いたりしてんだけど、それがまたうまいんだよ、
ね。まあまあ、そこの悪さがまた、その悪名高い感じがまた。
そうだ、一番評価が高いのはね、あの生物の頃とかさ、その初期のあのちょっとなんかホモっぽい、
なんか、ああ、なんか果物持ってる人
とかね、ヤンダバッカスとか、あそこら辺の絵のが評価が高いのは、時間かけて丁寧に描いてるんだけど、意外と最後の方のちょっと雑になってるぐらいの絵の方が好きやったりするんだけどね。
ちょっと勢いがあると言いますかね。
なんか生首の絵とかね、あんまり、はいはい、なんか、普通にお腹刺された後だったりするけどね、すごいよな。本当にバカすぎて面白い人なんだけど。
日本のね、宗教画とかちょっとかっこいいさやばいっすよね、マジで。
でも全然至ってま、なんか、狂ってないよね、絵はね。
うんうんうん、うん。
すごい現代的。
そんな破天荒になんか人ぶん殴って殺しちゃうような人って感じしないぐらいちゃんとしてますよね、絵は。
そうでね、女性のさ、その成人の絵を描いてるんだけどさ、
はい、
それを売春婦をモデルに描いてるんだよね、有名な売春婦で、まあ、その売春婦の、弟がなんかそういう あの、まあ、中のパトロンみたいな人を殺したんだけどさ。
うんうんうん。
その、で、な、売春婦をモデルにするとは何事かみたいな感じで言われてるし、確かまあ、やや胸はちょっと見えてるぐらいの感じなんだけどさ。
うん。
でも逆に言うと、全然、こう、しっかりした女性って感じの、書き方をしてるというかさ、なんか、あ、こいつあんま女好きじゃないなっていうのが見て取れるみたいな。
まあまあね、同性愛者なわけですから。
で、ヌード一回も書いてないからね、女性の。
はいはいはいはいはい。うん、なるほど。確かに、カラパッチョって言ってしっかり服着てますね、女の人は。なんか寝てる人とか。
うん、で男の人は気持ち悪いって感じだ。初期の方のやつはね、本当に。あの、トローンとした目の少年みたいなのが多いん
だ。確かに、トローンとして、乳首出してる男
が、ね、多いんだよ。なんか、変な、ふわふわって、サラサラとした服着てるさ、多いんだけど。
なんていうんですか、これからなのか終わった後なんか、トローンとした目してますよね。なんか
そうそう、女性の成人の目はね、確かに成人、まあ、成人らしくはないけど、なんか、しっかりした独立した女性っていう感じの顔はしてるんだよね。
うん、
あの当時のすごい、あの、まあ、売春婦といっても、なんかそういう、なんかそういう世界の中ですごく一流になったというか、成り上がった女性っていうのがしっかり出てて、
まあだから、いわゆる貴族だとか、金持ち相手のそういうお嬢さんってことですよね。
そうだね、まあ、だからそういうところで、勝ち上がったっていうのが、やっぱり、うん、すごいよねっていう。
うん、うん、うん。
だからそこら辺はね、本当に、逆にすごい面白いよねっていう。あの、女性を、今の、うん、今の2020年代の価値基準で言うと、確かにとても精神かもしれないっていうような絵を逆に描いてるよねって思うし、ワイン持って花飾りつけて乳首出してる男ねとかは気色悪いよねって思うけど、だ俺原画見たらやっぱすごかったけどね、やっぱりね。
ああ、はいはい。
カラバッチョやっぱり原画見てよかったなぁとは思うけどね。まあまあ別に日本の美術館で見たんだけどね。
うんうんうんうん。
うん。なかなか、いや、そうだね、首切ってる絵とかもね、面白くて好きだけどね。
うんうんうん、
うん、そうカラバッチョ一番好きなんだけど、なんか人殺してるとこばっか注目されるとこあるよねやっぱりね。
まあまあまあそうですね、なかなか なんか、まあ、勝手なイメージで多分絵描いてる人ってみんな温厚とかなんかおとなしいとこ持ってる人が多いから
目立っちゃうんですよね。
いやでも一般の大きい括りで言うとなんか家でアトリエにこもって絵ばっか描いてるっておとなしい人のイメージを持ってて多いんじゃないかなと思いますよ。
あーそうかな、それそう言われたらそうかな。でもなんかピカソなんかそんな感じ全然しないんじゃない。
そうですね、うん、女好きでナンパばっかしてね。
まあなんかそのイメージもあるけどな。
でもなんかその辺はやっぱだからそれがピカソのなんていうんですか、そう意外性としてでもクローズアップされてると思うんですよ。画家なのに女好きでナンパばっかしてたんだピカソって変わった人みたいな、みんなはフォーカスの当て方だと思うんですよ。
なんかエゴン・シーレとかもなんかすげえ16歳となんかやってどうのこうのとか言って
ね。そうですよね、やってましたね。
なんかそんなそんな岩井さんの言われる筋合いないよって思うよね。
そうですね、いやそれは本当そうです。
やっぱね、女は若ければ若い方がいいからね。
うん、まあまあ、おっしゃる通りなんで、うん、もう終わっていいですか。
年取った女に価値はないからね。
飛ばすな。
正月2発目に飛ばすよ。
正月2発目全開だな。村田さんが言ったところで、うんうん、終わりたいと思いますよ。
はい、終わり。